皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーの田中です。
そして JH1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
春分の日というのは終わりましたよ、
ね、終わっちゃいましたね、
は
い、
毎年言ってんですけど、暑さ寒さも彼岸までってよく言うじゃないですか、ね、
言ってんですけどね、日許しちゃうとこの後も雪降りますからね
東京よくね、3月の終わりから4月にかけて雪降るってことは珍しくないことなんですよね。
そう、毎年1回ぐらいひどみなってるような気がするんですけど ね。
ただ最近はですね、暑さ寒さも彼岸からっていう感じがしましたね。彼岸を過ぎると暑さが来るという。
サトーパース
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ、
パンツじゃないよ、サトーパンツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、サトーパーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
QSY-59 コンタクトブルー湘南78.5。
大好き航空無線、
今日はですね、いつものコーナー、私のコーナーですと活動報告なんですけど、今日は大好き航空無線のコーナーをさせていただきます。私が活動した内容を今日はお話したいと思います。
わかりました。
今ですね、もう今3月ですから、ずいぶん前のことになるんですけども、12月の31日大晦日にですね、羽田空港の近くに行ってきたんです。
あら、
うん、それはですね、 何のために行ったかっていうと、今ここにこうお見せするんですけど、このね、
うん、
これベリカードなんですよ。東京ボルメットブロードキャストって書いてますかね。ね、東京ボルメットブロードキャストって書いてます。これがまあ、ベリカードの絵なんですけど、鳥が描いてあるじゃないですか、うん、大きな鳥居が。
そうですね、
その下は飛行機が飛んでるんですよ。
うん、
これが何を意味してるかっていうことなんですけども、
うん、
まずこの東京ボルメットっていうものが何なのか、小浜さんはご存知ですか？
いや、ボルメットが分かんないですね。
分かんないですね、
うん、
この東京ボルメットっていうのはですね、HF 帯の今はですね、2メガ、6メガ、8メガと13メガかな、かなんかで HF の周波数を使いまして、空港の、まあ、気象とかですね、その他いろんな情報を、航空機向けに、飛行機向けに、情報を伝達するための、まあ、放送なんですね、
うんうんうん、
それがボルメットと言いまして、まあ、それが東京から出てるんですけども、今はね、ちょっと変わったんです。昔は東京の他にですね、ホノルルがあったのか、それから香港とか、もうこの太平洋一帯のところからこのボルメット放送となりまして、まあ、毎日ですね、0分とかですね、10分とか、そうやってほんのちょっと5分ずつぐらいやるんですよ。それで東京っていうのは毎日10分と40分1時間に2回やるんです。これ今もやってるんですけども、うん、これが東京ボルメットという放送でして、で東京ですから当然羽田、今は成田もあるんですけども、それと、うん、主要なですね、日本の各空港の情報を伝達しているというのが東京ボルメットという放送なんですね。
なるほど。
はい、ですからここのこのベリーカード、まあベリーカードが出るってこと自体がですね、まあ放送みたいなもんでして、ちょっと航空無線とはね、言い難いのかもしれないんですが、
うんうん
うん、ただ BCL から始まってですね、この東京ボルメットに行くっていうのは皆さんね、 BCL やったことある人はこれ聞いたことあると思うんですよ、
うんうんうん、
で内容としてもね、飛行機向けのものですから、まあ、放送とはブロードキャストと書いてあるですが、やはりこれはですね、ある種の航空無線なわけですよね、
はい、
これ HF を使ってる電波ですから、海外から飛んでくる飛行機なんかに主に聞いてもらうために送ってるんだと思うんですけども、
うんうん、
まあ、今はね、羽田とか成田とかその大きい空港には当然ですね、 VHF 帯を使った、その空港の情報を送るという通信がありまして、まあ、ATIS というのかな、 ATIS っていう通信がありますけども、まあ、それの HF 版みたいなものなんですね、うん、
なるほど。
もうベリーカード、今あの小浜さん見てもらって、これ後であの ポッドキャストサイドにも上げてきますけども、このボルメットのベリーカードを私がいただいたのが、うん、1975年12月なんです。
ほう、
1975年、何年前です、25+20、50年前か。
そうですよね、
50年前ですよね。50年前にいただいたカードなんですよ、
はいはい。
でこのカードにこの鳥居の絵がある、この鳥居が見たくてですね、その大晦日の日に、私羽田に行ってまいりました。
これ鳥居が存在するってことですね。
存在するんです。羽田大鳥居といって非常に有名なものでございまして、
どこだろう、
今もあるんです。
今もある。
場所としてはですね、天空橋という駅があるんですけれども、その近くに今あります、
はい、ああ、今はあるということは、
なんです、うん、あります
。昔は違う場所にあったということですか。
そうなんですね、何回か移動してまして、その前はですね、羽田がまだ今のようになってない頃、うん、古い頃があったじゃないですか、
うんうん、
あの頃はもうちょっと違うとこにあって、駐車場、羽田の空港の駐車場にあったという話を聞いておるんですね。
あ、じゃあだいぶ空港のど真ん中にっていう感じですかね、うん、
なのでこのベリーカードのようにもう鳥居が大きく描かれて、その下を飛行機がまあ飛んでいくという、このベリーカード、こういう絵になったんじゃないかなと思ってるんですよ。
これはこのような映像というか風景が見れちゃうっていうことだったんですかね、当時は、
うん、かもしれないですね。
ああ、すごいなこれ、
うん、で、うん、今もですね、あのこの大鳥居ってありまして、周りに神社がすぐ近くにはないんですけど、ちょっと行ったところに穴守稲荷というですね、有名な神社がありましてですね、まあ、そこから歩いてちょっとしたところにこの大鳥居があるんですけども、もうこの向こう側にはね、今でもですね、飛行機がバンバンバンバン飛んでおりまして、
お、
ここからちょっと歩いたところに今の第三ターミナル、要するに国際ターミナルがあるんですね。
うんうん
うん、それで私は12月31日行った時は、まあ大晦日ですからね、その辺散歩してる人ぐらいしかいなかったんですけれども、当然のことながら無線機を持ちまして、うん、滑走路に降りてくる、ちょうどその日暖かくて南風運用だったもんですから、ランディングランウェイ、22というですね、着陸が、B 滑走路で西向きっていうのかな、あの B 滑走路でちょうどあの京浜島を経由して降りてくる飛行機がたくさん見れまして、それがちょうど正面向こうからこっちへ向かって飛んでくるという状況が、この羽田大通りの少しちょっとずれたところがよく見えておりました。
なるほど、う
ん、それをもちろん、羽田のタワーとか周波数をいろいろ切り替えながら聞いて楽しんでおりました。
なるほど。ちなみにこの神社はやっぱり飛行機にちなんだ神社なんですか。
ね、これはね、この鳥居だけしか今存在してないんですけど、まあ、あのそういったことではないような感じがするんですけどね。
もともとは地元にある昔からの神社なんですね。
そうそうそう、
なるほど。
ですからね、京浜急行、今京急って言いますね、京急には大鳥居っていう駅もあるんですよ、う
ん、ああ、なるほど。
どうもその辺に大昔あったらしいのかなかなんかね、そういう大鳥居っていう駅名があるぐらいですか、そういうまあ歴史があるんだと思うんですけどもね、うんうん、その後まあいろんなところに2回か3回こう移転して今の場所に移ったらしいんですけどもね。
なるほど、
うん、 まあ、12月31日に行ったんでガラガラだったんですけども、次の日に NHK ニュースを見ましたら、ここに行ってる人がもう初詣ごときでものすごい人がいっぱいいました。
ああそうでしたか。
元旦の日でちょうどそこからですね、多摩川沿いで、西の方を見ますと綺麗に富士山が見えるんですよ。とっても綺麗に富士山、いい場所なんですよ、うんうん、それで皆さんね、元旦に皆さん、まあ初詣に行ったんじゃないかと思っておりますよね。
なるほど。僕は同じ12月31日は羽田にいました。羽田じゃないや、成田にいましたよ。成田ですか。成田です。僕は、そこで航空無線ずっと聞いてて、
そうですか、そうですか、そうです。小浜さんも無線、航空無線を聞くとは初めて聞きましたけどね。
まあたまには聞かないとっていう
まあ時間がないんでお話しするのはこのぐらいしかできないんですけども、今日は航空無線を聞きながら昔もらったベリカードに書いてある鳥居を50年ぶりに見に行ったということをお話しいたしました。
ありがとうございます。
はい、では音楽です。ジョージアという曲ですね。演奏はウェイン・バーガロ。聞いてください。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電気は秋葉原、成田、千葉、佐倉、ウェブ検索は富士無線電気でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電気。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりました。で今日久しぶりに作ったものを持ってきたんですけども、まあまあまず見てくださいよこれを。
おすごいね、すごい。ああ基板に真空管が乗っててバリコンがついてますね。ポリバリがついてます。
ついてます、うん、ベニヤ板の上に電池を、接着剤で引っつけて、そして基板もつけて、はい、はい、玉が一つ、この玉は、1A2 というまあ古典的なもの、電池管ではあるんですけども、これをつけております。
電池管なんですか。
60ボルトプレートに、電圧をかけて、使うタイプで、ヒーターの方は 1.5 ボルト、でかい単位値がついてますけども、これで温めて使うと。
1.5 で、はい、やってるんですね。はい。
そうですね。これで何ができるかというとですね、FM ラジオ、超再生 FM ラジオで、ラジオ
が、なんだ、
そうなんですよ、聞けるはずだということなんですけども、全然聞こえないという、あれっていう感じなんですけども、
どうしてなの、
いや、やっぱり電波が弱いんですかね今。
FM でしょ。
私にいるところはですね、もう秩父に近いところなんですよ。
ああ
埼玉県の山奥の方にいまして、そんなね、強力な電波なんか、はい、これはせんのですよ、こういうところは。
そうですか。
そこでいくらね、こんな放送がこう長くて、立派なアンテナをつけてもですね、
うん、
全然聞こえないということなんですけども、うん、どうなんでしょうかね、FM 再生、電池管一本でやろうっていうのは無謀な話なんでしょうかね。
いや、FM の電波の方が AM 聞くよりは結構来るんじゃないかなっていう気がするんですけど、まあ、秩父といえども、よく見ると向こうの方に、スカイツリーが見えたり、見通しの距離なんじゃないですかね。
そういうのもありますよね。以前、まあ、我々は AM ラジオの、キットを作りまして、電池管で、ね、
うん、
はい、でね、いろいろと調べると、まあもちろん AM ラジオはゲルマニウムラジオから始まって無電源ラジオっていうのがあるわけですよ。
はいはい。
調べるとですね、 FM ラジオもね、無電源ラジオあるんですよね。
検波する後ろの検波をして、まあ、ダイオードで検波をするだけっていうことですか、要するに。
そういうことなんですけど、なんか FM ってそういう強力なエネルギーじゃなさそうなイメージがあるじゃないですか。
はいはい。
AM ラジオってもうなんか何キロワットとか言ってドカーンとこう電波を出してすごいエネルギーが来てるから、はい、まあ、うん、無電源でもなんとかなるのかなと思うんですけども、うん、FM もね無電源ラジオはあるんですよ。うん、でもそれはやっぱり放送局のかなり近いところじゃないとダメなのかなと思うんですよね。うん、ましてやこの秩父まで来てしまえばダメっていうなのことなのかなということで、もう今日はちょっと結構あちこちこう設定をいじって聞こうと頑張ったんですけどもダメでしたね。
それはキットなんですか？
これ一応キットです。
そうですか。
なんと組み立て説明文が入ってなかったんですよ。
まあなんか驚かないですね最近。なんか小浜さんの買うのは全部そういうようなやつかなって気がするんで、
もうネットで探しまくってですね、これと同じ回路図の説明書きがないかなと思って見つけてきまして、でそれで組み立てました。
そう、
うん、電源をパチンと入れてなんかそのサーっていうノイズでも聞こえるのかなと思ったんですけど、なんも聞こえないですね。なんかちょっとね不安しかない
ですね。根本的におかしいっていうことですよね。
どうなんでしょう、なんか一応電源をオンにするとプチッっていう音はするんで電源は入ってるっていうのは分かるんだけども、あとイヤホンが悪いのかな。これねイヤホンが普通のやつなんですよ。はいはい、で、うん、この手 の,
の、うんうん、
この手のね電力の少ないラジオっていうのは、ピエゾ素子のクリスタルイヤホンじゃないとダメなのかなと思って、
インピダンスが高くて電流を流さないで鳴らないといけないっていうことですよね。
そうですね。でそのイヤホンをちょっと探してくるのにちょっと手間取って、今回はもうちょっと見つからなかったんで、このイヤホン普通 の,、うん、コイルのイヤホンを持ってきたんですけども、ちょっと仕切り直しですね。もう一回家に戻って、ね、ピエゾ素子のクリスタルイヤホンをやらんとダメですね。
うん、まあ、その前にそこのイヤホンの端子にお城かなんかでつないでなんか波形が見えるかとか、そこからですねきっとね。
あ、そうですね、お城スコープをつないで波形を確認するっていうのは確かにやった方がいいですよね。
いいと思いますよ。
一応ですね、ここにお城スコープありますんで今晩早速調べてみようと思います。
ここにあるんですね。はい、
はい、職場にあります。もうね、いっぱいいろんなね工作機器があるんですよ、もう本当に。お城スコープもね、はい、
うん、いや職場っつってそのね工業製品を作ってる場所が職場ですよってならそれは当たり前ですよねって言えるんですけど、小浜さんの 時は違うからね、工業製品作る場所じゃないからね。そこはね
全然違いますからね。でもなんか無理言ってうちの私物をいっぱいここに置かれて、だって無線機までありますからねここにね、もうちゃんと職場に
職場ではないんじゃないかって気がしますけどね。
まあその分ちゃんと仕事はちゃんとやらせてもらってますけどもね。まあそんな感じでちょっと今晩そこら辺のところをチェックしてきちんと動いてるかどうかを見て、ダメだったらなんか根本的なその回路のあれですよね、設計そのものがちょっと怪しいかなとかって思いながら、
回路がね、
ちょっと工夫せんとダメですかね。
うん、あとシグナルジェネ、ね、シグナルジェネレーターの代わりになるものが何かあるといいですね。
うん、ああ、一応シグナルジェネレーターもあるんですけどね。一応。
80メガぐらいで何か送信できるものがあればね。
そうですね。ちょっとそれをが、ありますね。ありますね。ちょっと実験してみましょうかね、今晩ね。まあ、それをやって、きちんと、超再生できるかどうかですよね。
そうですね、
この真空管一本で FM を受信するっていうのはちょっとしばらくね目標でしたんで、まずこいつを叩き台にして、もっとちょっと性能の悪い真空管でもできますよっていうところに持ち込みたいところではあるんですけども、なかなか難しいもんですよね。まあなんかできたらねこれをハムフェアに持ってきたいなと思っているんですけども、
はい、
あ、そういえばハムフェアの値段が高くなったり安くなったりって話知ってます？
いや知らない、よく知らないです。私 JAL が入ってないんでよく知らないんですけど、
ね、 今年のハムフェア一旦値段が上がる話があったんですよ。
はいはい。
では大変だっていうことになって、結構こうアマチュア界隈がわーっと賑やかになっちゃって、そしたらまたなんか値段下げますみたいな話になって、一体いくらなのかまだ全然決まってないみたいな感じなんですよね。
あ、そうなんだ。この時期でまだ決まってないの。
どうなっちゃうのかなと思ってドキドキなんですけどもね。
まあそのハムフェアにね、去年と同じなんでしょ。
あ、そうですね、同じじゃないかな。去年どうでした、なんか来年はどこでやるとかって言ってませんでした。
いや、それ言ってなかったんじゃないかと思うんですけど、いや覚えてないです。
そうですか。いつもね、来年何月何日やりますってやるじゃないですか、ハムフェアって。
いや、やりますね、はい、
うん、これ今年どうなるのか楽しみですけどね。
では音楽に行きましょう。見上げてごらん夜の星をって知ってるでしょ、小浜さん。
あ、知ってます。
ね、この曲をですね、ジャズピアニストの国分博子という人が演奏してます。これ聴いてください、どうぞ。
ストーパーズ。
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ。
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。 あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
今年のハムフェアなんですけども、ちょっと、去年ね、僕休んじゃいましたんで、今年はしっかり準備していろんなものを作って持っていこうと思うんです。
お願いしますよね、僕一人しないでくださいよ、ね、
いやいや、アンテナチューナーをまた復刻して出したいなとは思ってます。
は
あ、はあ、はい。それと430のヤギアンテナ、コンパクトで軽いやつね、究極の軽いやつを持っていこうと思ってます。
そうですか。
まあ他は、まあもちろん AM ラジオですよね、真空管の。あとは FM ももし完成できれば持っていきたいし、ブレッドボードで作る7メガの CW の、キットというか、なんて言ったかな、モジュール、このモジュールを組み合わせると組み上がりますよ。だからモジュールごとうまく組み合わせて実験してくれないかなっていう、そういうやつですね、そういうのもちょっとできたら持ってきたいなと思ってるんですね。
そうですか。くれぐれも夏お盆の家族旅行と被らないようによろしくお願いいたします。
今年はね、息子受験なんでないんですよ、旅行は。
旅行ない。あ、そう、
大丈夫。
よかったね、じゃあね、よかったね。
あとは僕が入院しなければ大丈夫。
そうですね。
ええ。
そこですね。はい、うん。ありがとうございます。
はい。
では最後の音楽はですね、Memories of You という曲で、ベニー・グトマンが演奏してます。これを聴きながらお伺いですが、ツイッターにですね、よくいろいろ、お返事をくれてる方がいらっしゃいましてですね、それを読むと、なかなか面白いこと書いたんですが、としあきさんとか他の方がですね、放送の中で言ったことに対してですね、お返事くれたりしていますので、もし、ラジオ聞いてる皆さん、ポッドキャスト聞いてる皆さん、どうぞこの番組のツイッターもご覧いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。では、次回は4月の4日になります。4月4日といえばですね、3月3日と5月5日の真ん中の4月4日という何の日だっていうことになるんですけどね、前から言っている通り、これはキャンディーズが解散した日でございます。
なるほど。
ではまた4月にお会いしたいと思います。もう暖かくなりますね、皆さん、でも油断せずにですね、ひょっとしたら雪降るかもしれないし、油断しないでください。
そうですね、
ね、また4月にお会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。